Welcome to the Coaching Terrace, episode 49. Here are your hosts, Certified Life Coach, Hide and Nayako.
みなさん、こんにちは。ライフコーチのヒデとアヤコが毎週月曜日にお送りするコーチングテラス。
人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょう。そんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。 Here we go。
皆さん、こんにちは。
こんにちは、
あやこさん。
はい。
私、今寝ずにまして、
はいはい、
で上野が近いんですけれど、
はい、
で上野の松坂屋で今北海道展やってたんですね。で先日のエピソードでお話ししたかもしれないんですけれど、私3月に北海道行く機会がありまして、
ヒッチハイクね、思い出した。
あ、そうそう、ヒッチハイクの回、はい。で今日はそのヒッチハイクの話ではないんですけれど、その時に泊まった宿があるんですね。この宿っていうのが、私が生まれてきてから一番愛している番組である人生の楽園という番組があるんですけれど、
はい、
そちらの番組、多分8年か10年ぐらい前に取り上げられたお宿、旅の宿ステラという宿が北海道の富良野っていうところにありまして、富良野町に、上富良野ですね、旭川に近いんですけれど、道央と呼ばれる分です、場所ですかね。はい。でそこに行ってきたんですね。ずっと行きたくて、もう番組見てからメモしてたんですよ、この旅の宿ステラっていうのを。で Google マップにも、印つけといて、で本当数年越しにようやく夢が叶ったっていう形だったんですね。でそれで実際にテレビに出られたオーナーの方とかにもお会いして、でそれでなんか面白かったのが、その宿が結構リピーターの方が多いみたいで、でとある方はもう所沢とかですかね、もうその埼玉県から毎週通ってるみたいな、
セカンドハウスみたいな感じです、
もうそんな感じですとか、その名古屋の方から月2回行くとかっていう方々がいて、それだけ愛されてる宿というか、アットホームの宿なんですね。で結構なんかその番組自体が人生の楽園っていうのが、セカンドライフをエンジョイしようっていうことで、その宿を経営されている方とか農作業に勤しむ方とかっていうのを取り上げているんですけれど、ああこうやって将来自分が好きな土地でそういった宿とか喫茶店開いたりっていうのは本当夢だなと思って、でしかもセカンドライフなんで、ファーストライフじゃないですけど、これまで歩んできた人生と全く毛色の違うことを皆さんされてるんですけれど、なんかその番組を見てると人生この先も明るいんじゃないかなっていう、なんですかね、こう50代60代70代迎えてもセカンドチャレンジというか、まだまだチャレンジができるんじゃないかなっていう気がしまして、行ってよかったなっていう、はい。
これまだね、ヒデさんセカンドライフってまだまだ だろうし、それにこれからどんどんみんなも元気になってきて、はい、ヒデさんのセカンドライフは100歳超えてからかもしれないし、
そんな生きてますかね。
生きてます。
ありがとうございます。はい、頑張ります。はい。
また違った未来がね、見れるかもしれないですけど。
そうですね。なので結構ね、そのセカンドライフをエンジョイされている方々の様子が、その人生の楽園という番組で描かれているので、ぜひリスナーの皆さんも聞いてみてください。
はい。
はい。嫌なとこ一切ない番組なんで、全部カットされてるんだ、そういう場所は。もう幸せにならざるを得ない番組見てて。
あ、もう。楽園なんですね。
ライフストーリーもその楽園のパートしか描かないので。
あ、わかりました。
みんな笑顔です。
わかりました。
はい。
誰もリンゴはかじってないですね。もう
かじってないです。
かじってない。
はい、
はい、
楽しんでください。では今回のエピソードの紹介を、はい、お願いします。
今回のエピソードは、目標を決められないから抜け出す方法と題して、どうやって目標を立てていくかっていうのをお話ししたいと思いますね。で、はい、エピソード43でヒデさんが、こう背景未来の私へというエピソードで、未来の自分に手紙を書く、 まあそういう長期目標の設定の仕方などをお話ししましたんですけど、まあその今から未来、今の自分から未来を描くってやり方と、未来の自分を決めちゃってから今に現在に持っていくっていうやり方もあるんですけど、どっちのやり方をとっても私よくクライアントさんに言われるんですけど、そんなこと言っても未来の自分なんて想像できないんですよって。そもそも1年後でさえ想像できないのに、5年後10年後20年後なんて何をやりたいかどうなっていいかなんか、そんな大きな目標立てられませんって言われたりすることがあるんですね。
まあそうですよね。あのこう長期的な目標って、まあ、その夢の自由度が高い分描きにくさどうしても残りますよね。
そうなんですよ、はい、ちなみにヒデさんって5年後10年後って目標あります？
そうですね、まあ、5年後10年後いずれにも共通することで言いますと、やはり拠点を海外に移したいっていう気持ちがありまして、で昨年の春から夏にかけてアメリカに行ったんですけれど、3ヶ月ぐらいですね。その、まあ、これが本当にあやこさんとこのコーチングテラスを始めるきっかけとなったアメリカだったんですけれど、まあ、その3ヶ月を経て日本に帰国するときに飛行機で思ったことがありまして。
何を思ったんですか？
はい、やっぱりその飛行機乗っててシカゴから飛んだんですけれど、そのシカゴのダウンタウンの街並み、あの高層ビルがバーンって立ってたんですけど、それ見て、あーなんかやっぱり自分は海外が好きだな、海外で生活したいんだなって強く思ったんですね、本当に心の底から。でまあそういう気持ちを強く持ったので、まあその時から海外転職に向けて本格的に動いてたんですけれど、まあなかなかそれがうまくいかずに今に至ってるんですね。でまあうまくいかないこともあって、途中苦しい時もあったんですけれど、今はそこから立ち直って、まあ現時点での目標になるんですけれど、その自分の事業を立ち上げて、それを軸に海外と接点を持つっていうことを目標に、まあ、新規事業の構想を練っている最中であります。で詳しい内容はまだお話しできないんですけれど、この事業を軸にできれば海外と接点を持てるように動いていきたいなと。そして5年後には、まあ、その金額が重要なわけではないんですけれど、売上1億円を目標に、まあ、すなわち自分として、まあ、その事業としてしっかりと回せるだけの規模感のものを世間に受けられているというものを構築していきたいと考えています。でまあ、10年後って言われてると、そうですね、拠点を海外に置いて世界とやり取りしたいっていうのはあるんですけれど、まあまだ漠然としてますかね。はい、
素晴らしい。そんな構想を練ってたんですね。
練ってます。まだ練り練りしてるとこですけど、はい。
ヒデさんにね聞いておいてなんなんですけど、まあ、正直申しますと、はいはい、私もこう自分のね未来を設定して目標を立てるっていうことを毎年やってるんですけど、こうなんかでも借り物っていうか、誰かの受け売りっていうか、誰かのものを持ってきてるな、なんかしっくりこないなって各手が止まってしまったりとか、考えがあちこちに行っちゃったりして、もうよく分かんなくなっちゃうってこともあって、で結局もうほんと5年後10年後の目標をやっぱりこう漠然ともう見えないような感じだったんですね。
なるほど、まあ、結構その遠い将来を思い描くときって、やっぱり、まあ、何が壁になっているんですかね。あやこさんの場合だと、何年先だったらその壁にとらわれずに自分のビジョンを思い描けますか？
そこなんですけど、今から5年10年で、そこからやっぱ今からやるとちょっとね、今の自分だと頭がフリーズしちゃうんですね、
うん、
なんでフリーズさせるんじゃなくて、あくまでもそういうことを、未来を目標立てるっていうのはあくまでも自分を動かすことなんだ。じゃあ動かすためにちょっと違う考え方をしてみようと思ったんですね。
はいはい。
でそこで今回のエピソード、まあ、皆さんのね目標の立て方がわからないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そこでまあ私の言うやり方が合う合わないっていうよりも、まあ、こういう目標設定の仕方もあるんだなっていう、一つの案として、こう何か皆さんがこう目標を立てるための何か足しになればいいかなと思ってますけど、
まあ、一例としてですね。
はい、
ぜひお願いします。
はい、皆さん、リスナーの皆さんご存知かと思いますけど、スティーブン・リチャーズ・コビー博士っていう方がいて、 まあ、過去の200年のね成功に関する文献を研究したりとか、あとその長年にわたって望む結果を得るための原則っていうのをまとめた7つの習慣っていう有名な書籍があるんですね。
はい、
ヒデさん読んだことあります？
要点だけは知っているんですけど、恥ずかしながら監読はしてないです。
あ、イングリッシュで
両方はい、あの私が今使ってる手帳がこの7つの習慣を結構ベースにしてるんですよね。
へえ。
はい、そうなんです。
あ、じゃあもうご存知かと思うんですけど、
はい、
まあ、その中の第2の習慣で終わりを思い描くことから始めるっていうのがあるんですね。
うん、
じゃあちょっとこれ使ってみようかなと思って、こう例えば目標達成に期限を設けるって、例えば1ヶ月とか半年で達成するっていう方法があるように、じゃあ自分の人生の終わりを描いてみるっていうことから始めてみようかなと思ったんですね。
人生の終わりから描いてみる、
はい、具体的にどういうことかっていうと、もし自分がこの世からいなくなった時に、はい、残された大切な人たちとか未来の人たちにどのように記憶されたいか、また何を誰に伝えていきたいのかっていうふうに考えたりとか、あと日本ではね、こう墓石にあのその人の名前と命日が刻まれて、海外のように人となりとか実績とかそういうのはあまり書かれないんですけど、じゃあもし書かれるとして墓碑に何を刻まれたいかって自問することから始めてみたんです。
墓碑に何を刻むかですか？
そう、私自分の墓碑に刻む言葉をちょっと考えてみました。
お、紹介お願いします。
あやこ、あなたは何事にも喜びを見出し、何があっても諦めずに望んだ人生を自らの手で作り続けることを厭わず、そして周りの人たちを明るく照らしていった人である。ありがとう綾子、安らかに眠れ、とこんな感じ
なんかインパクトすごいですねみんなチラチラ
見てる。これいいなと思って、
はいはい、
こう考えるとなんかすごい面白いっていうか、
何を言うか、
ええ、
刻むかですね。
そうです。
うん、なんかよく聞く話なんですけれど、例えばその死ぬ間際にベッドで眠っている中で、まあ、もう少しで息を引き取るか引き取らないかっていう状況の中で、最愛の人だったり家族に囲まれて、ああこの人たちと暮らせて幸せだったなと感じながら安らかに息を引き取るっていうのを、まあ、思い描いている方っていうのは多く話を聞きますね。はい。で、まあ、これは私の知り合いでお世話になっている方の話なんですけれど、具体的に死ぬ瞬間、最後の瞬間をどうしたいかっていう考えておられる方がいまして、その方が言うには、いや私は100歳の誕生日にみんながお祝いに来てくれて、でご飯を食べてみんなでハッピーバースデーソングを歌って、みんなが盛り上がってる会場を少し後にして、でお気に入り の, あのハンギングチェアで眠っていったら、そのままぽっくりいくと、で誰かが気づいてくれるっていう去り方がしたいんだよねっていうおっしゃってる方がいるんですね。もう超具体的で、でなんならすでにそのためのハンギングチェアが準備されているんですもうその40年ものぐらいになる予定なんですけれど
か、まあ、私の父もね、亡くなる数日前に家族を集めて、うん、まあ、その時ってもう亡くなる数日前なので、もう言葉話せなかったので、空書、あの指でね、こう、
はいはい、
空中に字を書くことですけど、はい、それで楽しかったって書いたんですよ。もうそれ見た時にもうあっぱれと
感動です
ね。思いました。もう素晴らしいと思ったんですけど、うん、でもまあこれ最後の最後の瞬間なんですけど、
はい、
まあ、そうじゃなくて今ここでお伝えしたいのは、まあ、ここで最後の時になって、なんで他人が関係あるのよ、他の人がねどう思うと関係ないじゃない、自分が何をしたかったかだけが問題なんじゃない、うん、って思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、自分が何かをしたかった、何かを成し遂げただけだと自分の世界で完結してしまうんですね。
はい、
でもちろんその自分で何をやり遂げた、もう自分だけで完結する物語、もうそれはそれなりに楽しくて充実感もあるんですけど、なんか足りないなと、
うん、
で何が足りないかなと思ったら、自分っていう人間は自分一人じゃなくて周りの人たちとか環境も含まれてるんじゃないかなと思ったんですね。
まあ、一人だけじゃないよっていう。
そうですね、うん、だからこそこの世で自分自身の役割っていうか、他の人たちとどう関わっていきたいのか、まあ、自分自身が 自分とどう関わっていきたいのかっていうのを描く。つまり他人にどう思われたいかを想像するんじゃなくて、他の人たちとどう関わっていくか、そしてそんな自分自身が自分自身とどう向き合っていくかっていうことを決めることが大切なんだ。それが最終的な目標、墓碑に刻まれることっていうことで、
うん、
でその上で10年後とかに、まあ、何を成し遂げたいとか、5年後に何を成し遂げたい、でそれがもっと短く1年後、半年後、1ヶ月後は、じゃあ今日はってそれぞれやるべきこととかやりたいこと、具体的に目標を、まあ、決めて、それで行動に落としていくっていうことですね。
うん、
まあ、先ほど申し上げたように、ね、亡くなる直前に自分の思いを伝えたりとか、最後に自分がセレモニーでどう、まあ、どういうふうに催すかっていうことは、まあ、自分と関わった人たち、まあ、にどう感謝を伝えるかっていうことになると思うんですけど、こう私が今こう目標を決めているときにっていうお話は、その話ではなくて、まあ、5年10年とかね、まあ、そこがどんどん短くして5年3年1年とか、短期的な目標を決めていくっていう時に、自分の人生という大きな時間の流れでどういったプロセスを歩んでいきたいか、どんなシナリオにしていくのかっていうのを決めるってことなんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。
ちょっと抽象的だったんですけど、例えば、うんうん、10万円の手に入れるって言っても、宝くじを当てて手に入れるか、自分が価値を置く仕事でいただくか、もういやいやながらやった仕事で手に入れるか、もう結果を得た後の充実感とか満足感とか、そういうのはどんなプロセスを歩んでいくかっていうのが鍵になってくると思うんですね。同じ10万円を得るって言っても、
うん、なるほど。
でその満足感とか達成感とか、まあ、充実感っていうのはプロセスの中に含まれてるんで、
はい、
そこが重要ですよっていうことですね。
まあ、結果だけじゃないっていうことですね。まあ、そのプロセスも含めてっていうか、そこにそれこそ意義がある。まあ、その今で言うと、まあ、この話の振り返りになるんですけれど、まあ、確かにこの10年という区切りだと、まあ、今の時点から10年後っていう形で話すと分かりづらいかもしれないんですけれど、まあ、それをもうこの人生の終着点である、まあ、この世を離れる時をまず思い浮かべて、どうありたいか、どういう言葉を自分自身に伝えたいかっていうところから逆算して、今これから何をやっていきたいかっていうのを考えていくっていうことですね。
そうですね。でそれを何を通してっていうのも重要で、例えば墓碑に刻まれるのに、うん、例えば A 子だとして、 A 子、はい、あなたは縄跳びを誰よりも美しく飛ぶ人であった、ありがとう A 子とかいう感じで、でも大切なのは、うん、こうそれを通して、そのプロセスを通してっていう、それで何を伝えたいかっていうことなんですね、自分が、
はい、
あのなので、もしここで挙げた A 子さんみたいに縄跳びを誰よりも美しく飛ぶ人ってっていうのが最終的な目標であったら、じゃあそのために10年後には、じゃあ縄跳びビューティーコンテストって、まあ、そんなのあるか分かんないんですけど、そこで優勝しようとか、
はい、
じゃあ5年後は縄跳びの世界大会で優勝することかな、うん、じゃあ3年後は縄跳びのプロになる、じゃあ1年後はって、どんどんどんどん近い未来に持っていって、それを毎日のトゥードゥに落としていく、
うん、
でその時も常に最終的な目標を描きながら、今やってることっていうのはこれにつながっているんだよっていう意識を持つことが大切なんですね。
うんうん、
まあ、私のクライアントさんの中にもトゥードゥーリスト、まあ、たくさん書いてて、それをこなすことで精一杯、もう自分の時間が取れないっていう方が結構いらっしゃるんですけど、あのそういう時って行動することばっかりに意識がも取られて、こう燃え尽きてしまうっていうことが多いんですね。でもちろん行動を起こさないと結果は得られないんですけど、毎日のトゥードゥの中でも短期的な目標だけを意識するんじゃなくて、これって長期的な目標、最終的にこう墓碑に刻まれることにつながってるよな、あだからこういうことがいいんだなってちょっと考えてみた方がいいと思ってますね。
まあ、それこそこう今のトゥードゥリストの話にもあると思うんですけれど、いつの間にか目的を見失いながら行動しているケースっていうのは多々あると思うんですよね。それこそ今のその愛子さんの考え方で言うと、その墓碑に刻む言葉っておそらくご自身の中の価値観を反映した一番人生で大切にしたいことだったり、大切にしたい言葉を刻むことになると思うんですけれど、それっていうのはやっぱりこの人生を通して一番大事にしたいものであって、でそれはそのよくマトリックスで言うと、まあその重要度と緊急度って分けた時に、重要度は実はすごい高いんだけれど、 その長期で見るものであるからこそ緊急度は高くないと。だけどそのトゥードゥーリストを消していく作業っていうのはおそらく、まあ、重要度が高い低い関係なく緊急度が高いものなんですよね、
うん、
でそこからいかにしてその重要度が高いでさらにその緊急度は高くないものですね、その長期的に大事なもの、墓碑に刻む言葉のようなものにどうやって着手していくのか、それを日々にどう落とし込んでいくのかっていうのが、まあ、この発想から得られるすごい大事なポイントなのかなという。
そうなんですよ、こう私がなんでこういう発想を持ったかっていうと、はい、最近ね今までこうよくしていただいた方、
うん、
もう何十年とよくしていただいた方がちょっと急に亡くなられたっていうことがあったりして、はい、でそのそういう時って私たちってあやっぱり命ってね期限があるんだな、こうやらなきゃいけないことやらなきゃと思うんだけどまた忘れちゃうんですね、
はい、
でなんでかなと思った時に、例えば皆さんも思い出していただきたいんですけど、毎年例えば2023年のゴールとか決めますよね、
うん、
で決めた時って期間って1年なんですよ。そうすると、うん、1年あるから今日はいっか、明日もいっか、まあ、今月も大丈夫でしょうって、
まあついゆっかり
ついでまだ半年あるやってどんどんどんどん伸ばしちゃうんですよ。
はい、そうですね。
でもそれを例えばじゃあその1年でやらなきゃいけないと思ったことを 3ヶ月でやってみたらどうって言った途端に皆さんパッとこう意識が変わるんですね。
やばいやばい、時間がない
だろ。いや、そう、もう1日の捉え方が変わっちゃうんですよ。
はい、確かに。
なんで期限を決めることによってより一瞬一瞬が大切になってくると思うんですね。
うん、確かにそうですね。
なんでもちろん私たちって、まあ、そういうことに時間がないと恐れる必要はなくて、もちろん時間はたっぷりあります、
うん、
もう年齢とかね今置かれてる状況で諦めることは何もないんですけど、でも他人の人生を生きたりとか、うん、人の顔色を伺って生きたりとか、こう無意に過ごしたりする時間はないということですね。それを忘れないでいこうと、うん、
なるほど。 Time is yours ってことですね。
さようでございます。
はい。
ということで本日は目標を決められないから抜け出す方法と題して、自分の人生を終わりから見てみる、つまりもし自分がこの世からいなくなった時に残された大切な人たち、そして未来の人たちにどのように記憶されたいか、何を、まあ、誰に伝えていきたいかとかね、その墓碑に刻まれたいか、何を刻んでほしいかな、刻みたいかですね、刻みたいかを自問することから始めて、うん、目標設定するといいですよっていうことでしたね。
はい、もしね、はい、何を刻めばいいか悩んだ方いらっしゃればぜひ北海道まで飛んでいただいて、
あ、そうそう、
旅の宿
楽園に飛んでください。
楽園に行けばきっと見つかります。はい、
はい
ね、星降る宿に泊まって、
はい、
ぜひじっくり考えてみてみましょう。はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。
本日のエピソードはいかがでしたでしょうか。コーチングテラスでツイッターをやっておりますので、当エピソードに関するご感想、ご意見および質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください。
取り上げてほしいテーマも随時募集しております。ありたい自分は自分で作る、初めの一歩を踏み出そう。 See you next time!